移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は直越中央2丁目にやってきました。郵便局や銀行が立ち並ぶ通りです。この通りに不動産業でお家やお店のプロデュースをしていらっしゃるゼストさんがあります。こちらの代表でライフスタイルプランナーの保坂清美さんにお話を伺います。では店内に伺います。保坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私先日船見公園そばのカフェのサラさんというところに伺いました。素敵なお店ですね。
それはね、明治の建物なんですけど、私の先代がお客様に頼まれて作った蔵だったんですけれども、オーナーさんが壊すというお話を伺って、何かこう残せないかなということで、仲間といろいろ相談しながら脱サラをして、まず最初にレンという茶房を経営してくださったお友達がいて、それからずっと今にもつながってます。
そうなんですね。保坂さんが手掛けられたんですね。
はい、そうなんです。壊してしまったらこの町から消えてしまう、なんか歴史的なね、なんか魅力というか、つなぎたいなということを考えながらそのようになりました。
つなぎたい、直越の町と今つながってますね、お店が。
そうですね、なんかそこをまた通じてね、直越の昔のこととか、そういった物語がつながっても面白いのかなと思ってます。
保坂さんのところに相談に来られる方は、移住関係ですとどんな方がいらっしゃいますでしょうか。お祭り好きな方もいらっしゃいますか。
そうですね、直越ってこの19代の祇園の屋台があるので、お祭りに参加できる地域を求めたり、また世代で生活している方が独立して別居するにも、この19町内の中で住みたいなというお考えの若い方がいらっしゃったりします。基本的にどうしても昔ながらの町屋作りですので、建て替えだとかそういったものがなかなか難しい方が多いのかなというふうに思ってます。
なるほど。直越祇園祭が毎年行われますが、お祭りに来られる方の動向をご覧になっていらっしゃると、どんなふうにその移住につながっていくと言いましょうか。
お祭りに限らず、何かこの地域のイベントだとかお祭りだとか、海水浴だとか海語りだとか、その観光スポットとまた生活する住空間を何回か訪れながら、あ、ここがいいかなというふうに決める方が多いですね。
パッと来られる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、何年もかかっていろいろ考えてから移住される方がいらっしゃるようにお見受けするんですが。
はい、何度かこちらに、県外の方とかは何度かこちらに来られながら、いろんなことを体験しながら、そして生活のこう環境を考えながら移住されますが、基本的に食べ物とか風土、雪とかも降って非常に風土豊かなので、そんなところも魅力なのかなというふうに思ってます。
タイミングを測っていらっしゃる様子っていうのはありますか。
そうですね、多くは定年を目前にされた方だとか、あと子育て世代でこれから学校に上がるというようなタイミングで来られる方が一番多いかなと思ってます。
なるほど。町づくりですとか移住には、町にさまざまな形態の家ですとか賃貸住宅があるといいと最近読んだ本に書いてあったんですね。町を住みこなす超高齢社会の居場所づくりっていう本で、岩波新書から出ている本なんですが、不動産屋さんが町づくりへの思いがあるかどうかで、その町が変わってくるというふうにも書かれていたんですね。保坂さんは町づくりにも積極的に携わっていらっしゃるなと。
そうですね、基本的にここも直越の中心市街地という位置なんですけれども、空き店舗が、全国どこもそうなんですけど、シャッター街が多いというのも現実だと思うんですけど、そこを一つ一つでもシャッターが開くようにということで、大きなことはできないとしても、一つ一つ移住されたり、そこに事務所ができたり、また個性派的なお店ができたりということの小さな小さな積み重ねだと思うんですけれども、はい、そのような形で観光スポットと、またこんな町に暮らしてみたいなっていうところが結びつくと、お店も増えていくのかなというふうに思ってます。
直江津の町を案内するボランティアもしてらっしゃいますよね。
そうですね、町歩きガイドとか、あと古民家とか、そういうお宅にこう皆さん入っていただいて、直江津の町や暮らしがどういうものかっていうことを体感していただいたり、カルチャー教室なんかもやってます。
驚いたのは、保坂さん、売り屋ですとか賃貸空き家っていうような表示がなくても、そのいただいた相談とすでにお持ちの情報を照らし合わせておつなぎすることがあるそうですね。
結構持ち家のオーナーさんもどのタイミングでどうしていいのかっていうのがわからない、かといってなんか大きく宣伝して不動産屋に大きく取り上げてまでっていう、そのなんとなく紙一重の部分があって、その背中をたまたまこうマッチングするときにポンと押してあげると、このタイミングでどうでしょうかってお話しすると、あ、じゃあ、まあ、そうしてみましょうかというお話が多いです。どうしていいか分かんないなと思いながらも、こういう方向がいいですよと言っていても、じゃあそれがいつなのか、そして今なのかということになんとなく不安を持っているオーナーさんがいらっしゃるので、ちゃんとマッチングする相手が明確になった時点でプレゼンテーションすると、大体のことはうまくいきますね、うん、
それがプロデュースなんですね。私、そのプロデュースって言葉は知っていても、町をプロデュースするとかライフスタイルをプロデュースってよく分からなかったんですけども、保坂さん、お話しいただける範囲内で具体例をご紹介いただけるとありがたいんですが。
そうですね、たまたま直江津に移り住んできた方、もうすでに暮らしが少し始まっていた方なんですけど、ご商売をされたいと、でも家賃がたくさんかさむとなかなか経営も最初だから大変かなというところで、じゃあどうしようこうしようって通う距離だとかもいろいろあったんですけど、ただたまたまお隣が倉庫だったり車庫だったりするお宅があったので、どうですかって、あんまりお使いになってなかったらお隣の借りてる方からそのまま美容室などに転換してもよろしいでしょうかっていうことを、まあ、お話ししたら、まあ、どうせ空いてんだしいいかなみたいな話になって、まあ、住んでる方にとっては自宅とその通勤距離がゼロのところでご商売ができる、そして町もまたそれが力になるというところは最大の魅力かなと思って、まあ、ぜひこういう方を逃さず必ず直江津で根付いたご商売がいただける環境を整えておあげしたいなというのがいつも常日頃心構えてます。
不動産業ってトラブルが多い業界だっていうふうに聞いたことがあるんですよね。だからこそ一般の人が何かしたりしちゃいけないのかなと思うんですよね。ですから保坂さん、多分たくさん資格をお持ちでいらして、普通に考えたらちょっとできないようなことをこうやってそうやってさらってやってらっしゃるんですよね。
まあ、そんなに難しい話じゃないんですけど、まあ、今不動産業もちゃんと重要事項という説明しなくてはならない義務がきちっとある文章もご説明しながらですけれども、でもやっぱり長くいていただくにはきちっとそこら辺を整理しないとお住まいいただけないのかなということと、やはりその住まわる方がこの町のことを理解して末永くここで暮らしができるような形が望ましいのかなと思うので、まあまあ地域の方の理解もいりますし、そういう場合は町内会にもお話ししますし、先日もちょっと動物系のボランティアの方のお世話もしたんですけど、そういう時は町内会長さんとまたいろんな事情を話して協力を要請するということもありますので、はい、地域挙げて皆さんを快く迎え入れるということが大きなポイントだと思います。
はあ、町内会長さんにもお話ししてくださるんですね。
そうなんですね、誤解もあってもいけませんし、やはり双方総合理解がないとなかなかうまくいかないこともあるので、それはやっぱり気持ちよく住んでいただくには地域の方を外しては考えられないので、皆さんからよく来たねと、いやこれからもお願いしますということで、はい、和気あいあいとした生活環境といいますか、はい、そういった地域を目指してもらいたいと思うので、はい、
そうですよね。
やはりね、想像がこう膨らんじゃって って知らないってことはすごく怖いことで、きちっとお話ししたら、あ、そういうことだったのかねということなんですけど、そうじゃないとなんか妄想に妄想が膨らがっちゃって、なんかいい方向へ行かないんですね。ですので、いや、もう町内会長にはこれこれこうだからという事情をお話しすると、あ、そんだったら、あ、じゃあみんなにも町内にもね、みんなお話ししてあれだわって言ってくださる方が非常に、まあ、今みんなどこの町内も人が少なくなっているので、非常にウェルカムの状況で、はい、理解いただいてます。
今日お話を伺ったのは、不動産業を営み、不動産や住宅、お店のプロデュースを行っているゼスト代表でライフスタイルプランナーの保坂清美さんでした。保坂さん、ありがとうございます。来週は人生のしまい方を考えた上での移住と題して、引き続き保坂さんにお話を伺います。保坂さんの不動産会社ゼストさんの場所ですが、直江津の中央2丁目にあります。同じ通りには直江津郵便局があります。そして道を挟んで反対側には大志銀行があります。お店の名前ゼストと書かれているところに四つ葉のクローバーがあしらわれています。そちらを目印にお出かけください。お出かけの際はまずお電話をしていただいた方がよろしいかと思います。お問い合わせの電話番号は025-543-8358 543-8358 番までどうぞ。ホームページは上越市ゼストで検索をしていただきますとすぐにヒットします。そちらからインスタグラムの投稿もご覧いただけます。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。